ドルイドカギ FM をお聞きの皆さん、こんにちは。この回は前回のシャープ1の後半として収録されたものになっています。シャープ1をまだ聞いていないよって方はぜひシャープ1も合わせてお聞きください。また今回はドルイド会議より一つお知らせがあります。ドルイド会議ではグッズ等のデザインを一緒にしていただけるデザイナーさんを募集しております。エンジニアの方もぜひお知り合いのデザイナーの方に紹介していただけますと幸いです。詳しい募集内容、過去の活動内容についてはドルイド会議公式ミディアムに記載されております。配信ページの冒頭に記載されております URL からご覧ください。それではドルイド会議 FM シャープ2、最後までお楽しみください。それではここから後半として、まあ、Android 11 ベータと一緒に公開された Android 11 Talks について話していこうかなと考えております。ここでは Android 11で公開されていた、例えばジェットパックの新機能だったりとか、Google Play の新機能であったりとか、コトリンとか、ジェットパックコンポーズの話がされたりとかってのがあったんですけど、僕は例えばこの中だと、ワークマン、ジェットパックの話の中、What's New in Android Jetpack の中で話されていた、ワークマネージャーの話がすごく興味深いなと思って聞いてて、これまで、ワークマネージャーのサポート、あのマネージ対象に新しくフォアグラのサービスがジョインしたんですよね、この、新しいバージョンで。で、これまでワークマネージャー、さ調べたことがある方は、ご存知だと思うんですけども、ワークマネージャーって、即座に実行されることを保証してほしいときはフォアグラのサービスを使いましょうという、判断をしていて、ワークマネージャーを実行するときっていうのは、例えば即座に実行されなくてもいいけど、管理を保証してほしいときとか、端末の状態に応じて動いてほしいときとかっていうのに、結構依存してたんですね。それがフォアグラのサービスが含まれたことで、例えばダウンロードみたいな処理であったりとかを、まあ、しっかりできなったのかなって思ってるんですけど、ここで例えばでかいファイルのダウンロードをするような処理があるようなアプリとかっていうのは、なんか実は結構インテントサービスとか使ってゴリゴリ実装されてる部分が今もあるのかなというのはすごく思ってて、この辺をうまくあのワークマネージャーに置き換えられるチャンスができたのかなっていうのはすごくいいかなって思っております。
そうですね、インテントサービスはすごく便利に僕も使った覚えがあるので、なんかでかいファイルのダウンロードもそうですけど、何かしら、その、まあ、重さ関係なく、非同期通信をバックグラウンドでやってほしいっていうところで、かなりインテントサービスは強力なものだったので、まあ、これが、まあ、ワークマネージャーに置き換えられますよっていうのは熱いですね。
うん。うちのプロダクトでもインテントサービス元気に走り回ってますね。リプリケートになっちゃったんですよね。
そうですね。
そうですよね。なんかいざパッて見て、自分もいざアップデートした後コード見たら、あれ、レプリケートだこれって話になってたので。
これ、マネージャー対象にフォアグラウンドサービスが入る前ってどういうふうにされてたんですか？ワークマネージャーを使う場合って。
ですね、Android デベロッパーズに、ガイドオブバックグラウンド、なんだったっけな、その、ちょっとあの正しいメッシュと忘れてしまったんですけど、あのバックグラウンド処理を使うときのガイドラインが一応あってですね、でそこの中にその、うん、こういうケースにおいては、ワークマネージャー使いましょうとか、こういうケースにおいてはフォアグラサービスを使うようにしましょうとか、あとはアラームマネージャー、定期的に必ずこの時間に実行してほしいケースはアラームマネージャーを使いましょうみたいな話があったりとかしてて、うん、こうユースケースが置かれててフローチャートで書けるような感じのユースケースだったんですね。でそれになんかまあ要はそこに新しく、ワークマネージャーのそこもちょっと変わるのかな、もしくはフォアグラのサービスもなんか特にバックグラウンドのまあそういう部分では作用しなくて、まあこれまで通りのワークマネージャーの使用でいくのかなっていうのはちょっとまだ読み切れてないんですけど、なんかそのここで言うとそのフォアグラのサービスを使う条件ってまあデファラブルワークではない、要は即座に実行されてほしいようなケースにフォアグラウンドサービスを使いましょうって話だったので、そこが取り込まれるということはここもワークマネージャーで吉成できたら嬉しいなというのは強く思っています、ね、
このあたりの裏バックグラウンド処理回す系のやつが全部ワークマネージャーに最終的に統合されていくのかなっていうふうな。
そうです、そうなったら嬉しいですね。その確かロングランニングの HTTP のダウンロードは確かダウンロードマネージャーを使いましょうとかいう記述がされていたので、
うん、
ああ今ようやくあのサイト名を思い出したんですけど、ガイドトゥバックグラウンドプロセッシングですね。
うん、
というものがあるので、なんかそのバックグラウンドの実装にお悩みの方は一度ぜひ見てみるといいかなと思う機能でした。いや、他は皆さんなんかあのこれなんかさらっと見たりとかされてるのかなと思うんですけども、なんか気になってるそのトークとか気になってる機能部分とかって何かあったりしますか？
そうですね、
山田さんどうぞ。
僕はファッツニューインプレイコマースですかね。
お、あ、やっぱ課金回りですか。
課金回りですね。でこのセッションは定期購入のサポートしている方は本当みんな見た方がいいっていう動画ですね。
あ、PBL って定期的になんか移行しないとサポート外になったりするんでしたっけ？
そうですそうです。この発表は大きく分けてあの2つ大きな内容を持っていて、一つは新しい Google プレイビリングライブラリーが出ましたのでみんな移行してねっていう風な内容ですね。
はいはい。
一応プレイビリングライブラリー新しいアプリでは来年の8月2日、
はいはい、
今すでに公開されているアプリでは来年の11月の1日まで。で、まあ、すでに2系に挙げられている方は3系への移行も結構簡単に行えるようで、まあ、あの、1系から2系の時ってアクノレジを対応しなきゃいけなかったりだとかで大変だったんですけど、まあ、2から3の方はそんなに多分大変なことはないんじゃないかなと思っています。
なるほど。で、
ただ一つ、今年の11月の1日までにいくつかの機能が対応必須になったっていう発表もありました。
はあ、なるほど。一部機能は使わないとダメ、作らないともうダメと。
そうです、そうです。具体的にはアカウントホールドっていう風なグレースピリオドの後、グレースピリオドっていうのは支払い猶予期間ですね。その後に置かれる、期間とか、あとはユーザーが一回、購読をやめた後に復活するっていう風なレストアって呼ばれるものがありまして、この対応が必須になりましたね。具体的には11月の1日までなんですけど、そう、あとは、まあ、あの、ユーザーが購読をこの期間だけやめたいっていう風な、次の支払い期間から一定の期間だけは定期購入をポーズしたい、ストップしたいっていう。
あ、そういうのできるんですね。
そういうのができるようになって、で、あとはリサブスクライブって呼ばれるものがあって、そのポーズとリサブスクライブがデフォルトオンになったっていうのが、またデフォルトオンになるっていうのも、今年の11月1日ですね。
はあ。その辺の対応が結構大変そうという感じなんですかね、じゃあこれ。
アプリ側っていうよりもサーバー側の対応ですかね。
ああ、なるほど。
リアルタイムディベロッパーノティフィケーションのところでの通知が増えたりだとかしているので、それをハンドルしてサービスを使えるようにハンドリングしてあげましょうねっていう風なものです。
なるほど。
そうで、まあ、さっき言ったその一つ大事なものっていうのがこの Google プレイビリングライブラリーバージョン3系のリリースに関するものっていうものだったんですけど、もう一つのものっていうのがこのアカウントホールだったりだとかレストアだったりだとかポーズリーサブスクライブって呼ばれる Google がすでに用意しているベストプラクティスみたいなものを押さえていってねっていう風な発表だったのかなと思ってます。
はいはいはい。ああ、そっか。まあ、これ守っていかないとっていうのを、まあ、Google 側から出してくなったっていうのはすごくありがたいなっていうのは、結構なんか多分、この、なんだ、定期購入周り以外でも結構、例えば、なんか最近 Google がベストプラクティス集みたいなのを出すなというのはすごくあって、すごくなんかいい流れだなというのは思いますね。
うん、そう。プレイコンソールのポリシーが変わったりだとかもしてますし、こう、ユーザーに不利益を及ぼさないように、ちゃんと情報開示をしていこうねってものであったりだとか、すでにもう用意されているリテンションの施策だったりだ、施策に使えるものであったりだとか、新規の獲得に使えるものであったりだとか、すでに辞められた方にリーチするやり方であったりだとかっていうのも機能がある程度揃っているので、でも対応されていないサービス提供者もいると。
はい、なるほど。
ちゃんと来年の、今年の11月までにまずは、アカウントホールド系などの機能をまず対応していこうと。うん、で、来年はまた、残りの部分を対応していこうみたいな感じになるんじゃないかなと思っています。
確かに締め切りドリブンというか規律ドリブンでやると多分そういう対応になると思いますね。
うん、
横幕さんは何か、見られたトークとかってありますか？
そうですね、ステートオブコトリンオンアンドロイドは、まあ、作業しながらですけどなんとなく 見てますね。
まあ、みんなが気になるコトリン 1.4 とか、その辺の話
です。はい。そうですね。なんか今も、Android Studio で、まあ、エラーとして出てきはするんですけど、リストの末尾の要素にコンマつけるとか、あと、リストじゃなくても、あれですね、コンストラクターとか、この辺も確か対象だったと思うんですけど、末尾の要素にコンマつけると、それは 1.4 から使えるからまだ待てみたいなエラーが出てきてて、これ地味に、末尾のコンマつけられるだけで、かなりコンフリクトが減らせるので、すごい嬉しいですね。
確かに嬉しいですね。
すごくなんか素で末尾にコロンつけて怒られたりとかよくやってますね。コンマつけ忘れて、あ、ごめんなさいみたいな。
そうなんです。エナムだけでしたっけ？
エナムだけかな。そうですね、そうですね。まあこれが他のリストなりメソッドの引数なりに適用されるので、まあ、あまりこういくつも引数を持ってるメソッドはあんま作りたくはないんですけど、まあまあでも必要になった時にまあ便利ですねというところですね、うん、
なるほど。
他にどんなのあります
か？あとはそうですね、まあ、やっぱ非同期処理の部分で、まあ、コルーチンをどんどん使ってこうねって言ってるところは、まあ、強く押してるんだなというところですかね。
うん、
なんだろう、まあ、差もありなんていう感じはありますけど
ね。そうですよね。ずっともう、まあ、いろんな非同期処理の歴史がありつつ、まあ、コルーチンという形で、まあ、書き方としては普通の同期的な処理とそんなに変わらない、書き方で、慣れ親しんだ書き方で非同期処理が実現できるので、まあまあなんというかついにこの時代が来たのかっていう感じのものですね。
最近なんだろう、まあ業務で扱ってるプロダクトにもコルーチンの導入が始まったんですけど、なぜか RX にガチガチに慣れてると、オブザーバブルで包んだりして返さないので、これ型だけを返り値に返してこれでいいのかみたいな気持ちであれこれでいいよねとか言いながら書いてあって、
まあそうですね、まあ、内部的には一つラップされたものではあるんですけどね。
そう、サスペンドがあるので、まあ、
はい、まあでも見た目には全然そういうことを意識せずにこうなんとなく普通の型でどんどん書けちゃうので、
慣れたらすごくシンプルに使いやすくて、やっぱりまあそのなんだろう、 RX がそもそもできることがいろいろありすぎたっていうのは、まあ多分それはそうという話なんですけども。
まあそうですね、
AAC とかも積極的にコトリンコルチン系をサポートするようになったんで、組み合わせて使うのにはかなりいい環境が整ってきたなとは思っています。
そうですね、うん、まあ、ワークマネージャーも RX もサポートするし、コルチンもサポートしてるので、
うん、
まあ、いろんなものがどんどんコルチンになっていくのかなという気はしますね。
あと他には何だろう、どういうトークがあったかな。個人的に気になったものっていうと、なんだろう、トピックレベルでは結構あって、例えばその、まあ、さっきおっしゃられたような、例えばエシンクプログラミングで、まあ、コトリンコルチンをレコメンドしていくよって話もそうなんですけど、あとはまあオンエアでもトレードカギオンエアでも話されてたようなデシュガリングの話であったりとか、うん、なんかまあいろいろとトピックレベルでいいなと思ってたんですけど、ああこれかな、What's New in Design Tools の、 リソースマネージャー、
はい、
そう、そう、正直アップデートして出てきてなんだこれってずっと思ってたんですけど、そう、ただリソースのリストが出てくるだけなのかなと思って、ベクターアセットとかその辺のやつが、はい、出てくるだけかなと思って、そう、ドラッグすると指定されるっていう、
うんうん、
しっかり指定されるっていう、ああすごいって思ったら、
そう、リソースマネージャー、ああなんか左側のパンに用意されてる、便利、使ってねえなーっていうところから、こうデブツールの発表で XML にこう放り込んだらちゃんとリソースの向き先が変わってくれるとかっていうのを見て、君はそんなことができたのかっていう驚きがありましたね。
あ、すごい。
我々は思った以上にアンドロイドたちを使いこなしていないのではという気持ちにな
るそうですね、なんか、うん。いや、わかる。
そう、なんか、ちょっとなんだろう、まあ、古いっぽい話になっちゃうんですけど、なんかそう、今時だと、例えばコンストレートレイアウトで、その、XML をあまり使わずに、その、なんだろう、デザイナー UI 上で、あのうまいこと線引いてドラッグして数値決めてってできるのが実はあんまり僕馴染んでなくて
うんうん、うん、
未だにあの XML でガリガリとあのコンストレイント引き回したりしちゃうんですよね
それはとてもわかります。僕もやXML でなんやかんや書いちゃうので
そう、なんか慣れたどっちがいいんだろうって話じゃないんですけど、なんか未だに慣れないっていう
そうですね。ドローツールのところで最初分からないときはこうドラッグしてやってあげて、でいざ XML 開いてみるとこれは人間の読めるコードではもはやないと思って、
そう、なんか俺たちが書きたかった XML コードはこんなはずじゃなかったんだよな、合ってるんだけどみたいな
それであのあここのアブソリュートポジションは本意ではないって言ってこう消してとか
そう、あとなんだろう、なんかあの微妙に細かいレイアウトするときにあのコンストレイントの宛先を間違えたりしてマージを敷いたと思ったらただの、 あの XY ポジションがただひたすら DP で指定されてたりとかしてなんか違うなっていう普通にただ間違えただけなんですけどなんか気づかなかったりとかしてお ーおーっていう気持ちで
うん、うん、そうで、それでやったものと今回から導入されたレイアウトバリデーションを組み合わせて、
ああ、うん、確かに。
クルーズのデバイスでの見栄えをチェックして OK ってコミットする。
そうですね、確かにその辺は何だろう、実機確認の手間はすごく減りましたよね。なんかもうバリデーションも込みで。
そうですね。縦
方向、横方向、タブレット全部見られるのはでかいですよね。
昔からですけど、Android デバイスって画面サイズがまあシャニブにたくさんあって。ちっちゃい端末だとひどい話が、あのユニヘルツのアトムみたいな超小型端末もあれば、最近だとそれこそフォルダブルとかも出てきたので、まあ、手元に用意しきれないが、ユーザーはその端末を使っている可能性があるみたいなケースも出てきたので。
そうですね。まあ、あと、アクセシビリティの文脈でもありますけど、文字サイズを拡大してたりとか、まあ、ビューの表示サイズを大きくしてたりとか、そういったところもあるので、うん、それもなんかバリデーションで見れるようになってるのが嬉しいですね。
うんうんうん、
あとバリデーションはあれなんですね、言語側も変えれるんですね。
はい。
なるほど、それでちゃんとリソースもあの言語ごとに切り分けて、はあ、なるほど。
そう、アクセシビリティ周りだと 4.1 からもアクセシビリティテストができるようになったっていうふうにありました。
ああ、うん、そうですね、確かそんな項目もありましたよね。
そう、結構嬉しくて、あのプレビューのところからボタンを押したときに、あのビルドする前の段階でこの部分直した方がいいよっていうのを検査して教えてくれるっていう、
とてもよくできている。
よくできている。あと全然気づいてなかったですけど、マテリアルアイコン、
はいはいはい、
あのマテリアルアイコンっていくつか種類があるじゃないですか。フィールドであったりアウトラインドであったりだとかって、
はい、
あ、ありますね。
あれ Android Studio から指定できるようになったんですね。
なるほど。
なるほど、嬉しい。
全然知らなくて。ああ、そうだ、ツートンとかもありましたね。
デザインツール付けは、なんだろう、あんまり追いかけきれてない部分もある、あったりとかするのもあると思うんですけど、すごくなんか、目新しい機能というか、実はこれすごく便利じゃんみたいな機能すごくありますよね。
そうですね。
横幕さん、ナビゲーションエディターとか使われてます？
あんまり使ってないですね。うん、
最近新画面を作るときに一つ入れましたね。ナビゲーションエディター使って一つ入れましたね。まあナビゲーションエディター使うって言ってもあの、まあ、こちらもなんかさっきのレイアウトエディターと変わらず XML をガリガリ書くような方向で入れちゃったので、あのあのなんだろう、プレビューペインで見るとただひたすら画面が固まって、あの上に重なって、そこに矢印がぐるって差し込まれてるみたいな図なんですけど、そこにあるのはなんていうのか、プレビュー画面側でもその設定のペインとかがすごく優秀で、あのポップアップの制御とかもすごく、まあ、すごく簡潔に設定できてたので、なんか これまでみたいにフラグメントでなんかガリガリ書くみたいなよりかは 100%、 まあそもそもナビゲーションコンポーネント自体もそうですけど、なんかそれがもうエディター上でしっかり確認できるようになったのがすごく嬉しいなというのがありますね。
個人的にはモーションレイアウトのあの設定を XML で書くのはなかなかしんどいものがあるなとは思ってて
確かに、
いや最終的には開始時点と終了時点のビューのコンソレントをいろいろいじるっていうところがあるんで、うん、まあ、そこだけ見るとコンソレントレイアウトとあんま変わんないんですけど、なんかその間のどういうアニメーションを動かすかみたいなところの細かい設定をし始めると途端に難しくなってくるのでそれがこうビジュアルのエディターでキーフレームまで割り当てて編集ができるっていうのが、まあ、やっぱ強力だなというところですね、
うんうん、
GUI で編集ができるっていうのは
年々Android Studioが高機能化しますよね。
そうなんですよね。
いやもうそうなってくれて、そうなって早くなんかもう全てをと言ってあれですけど、なんかいろんなことになってほしいなというのは全てとは何だという話になりかけたので今機能が変わるという意味だと、ああ Google Play コンソールもだいぶなんか雰囲気変わりましたよね。
変わりましたね。
新しいベータ版ちょっと試してみたりしたんで見たんですけど、こっちもなんかそのまああのアンドレスたち同じ流れというわけではないですが、そのダッシュボードの指標がまとまるようになったりとかっていうのもそうですし、なんていうのかな、なんかすごくデザインもなんか新しくなんか見やすいものになったなというと、今風って言っちゃあれですけど
なんか統一感のあるデザインになりましたよね。
そうなんか、うん、あのファイアベースとかで見たことある感じの
うんうん、なんかファイアベースで見たことあるって今ドクフィさんおっしゃってましたけど、こう成長、品質、収益化ポリシーみたいな、そのカテゴリーごとに機能が集約されるっていうか、カテゴライズされるようになったっていうのは、ファイアベースっぽいなと思いましたね。
ああ、なるほど。それっぽさ感じると、多分そこですね。
そう、今までこの機能ってどこで見られたっけっていうのが、パッと見て分からなかったんで、こう、同じような場所にこう、機能がまとまるようになったので、探しやすくなったなっていうのは、すごい印象として残ってますね。
確かに、まあ、慣れてたから分かるってだけで。リリースはリリースで結構いっぱい固まってましたもんね。その、うん、なんだろう、そのリリース周りの話とか、そのストアの表示周りとかも全部なんかそこに全部ガチャンってぶつかってて。
そう。あとは、レスポンシブ対応されてたんですね、このデータって。
おお、むしろこれまでされてなかったのか。
試しに、デブツールでちっちゃい画面の端末にしてみて、見てみたんですけど、ああ、見えるって感じの。
確かにそう、それはそうみたいな感じでそれはそうかもすごいんですけど、確かに嬉しいですよね、いざやってみると。あとはあれか、インボックスが増えたんですかね。そのこれまでメールで受け取るしかなかったその Google Play コンソール周りの通知がコンソール上で受け取るようになったっていうか、見れ確認できるようになったっていう。
お
ー、まあローリングアウトスーンって書いてるので、多分もうちょっと待ってねって感じなんでしょうけど例えばその早く規約変更に対応してくださいとか、そういうのが多分届くようになる。ローリングアウトスーンって書かれてるので、まあ本当にまだリリースではないけど、まあこの手のインボックスっていうディレクトリが新しくできるぞっていう話がデベロッパーズブログにされてますね。
なるほど、
なるほど、いいですね。
例えばアカウントが実はその普段の自分のアカウントと別で管理されてる人とかは、結構そのメールを見落としたりするケースがあるので嬉しいのかなというのは思いますね。
うん、横巻さんなんか気になったところあります？プレイコンソールの周り。
そうですね、どうだろう、でも確かにこう欲しいデータがちゃんとまとまってるっていうのは本当に嬉しいですよね。
ダッシュボード周りが見やすくなりましたよね。
確かに
確かに、デベロッパーズブログのスクリーンショット見てるだけでもだいぶ変わりましたもんね。
うん、昔のやつと横並べて見てみると、そんなに表示項目自体は変わってないんですけど、見せ方が変わるとこう全然受け取る印象変わるなっていう。
あとはあれか、結構多分リリースにこうやっていく中で、まず最初にアルファ版に一回上げてから徐々にプロダクションにロールアウトしていくみたいなこ ことをやってると思うんですけど、なんかその辺のステータスもパッとマネッジドパブリッシングっていうところで見れるようになるのがいいですね。
ああ、これか。デベロッパーズ部の Easier Publishing っていう項がありますね。
そうですね。そこで、今だとまあ、今もまあ似たようなものはあるんですけど、
うん、
ちょっとまあ情報がそれぞれのトラックでセクションが分かれてるので、これがまあ、それぞれのトラックごとにセクションが分かれるんじゃなくて、もう、このセクション、このトラックはこれ、このトラックはこれみたいな形で全部まとまる表示ができるのは嬉しいですね。そうするとまあ、アルファではこのバージョン番号のやつがロールアウトされてて、プロダクションだとこのバージョンが何パーロールアウトされてるよっていうのが見えるので。
はあ、確かに。これは嬉しい。
うん。
リリースの段階を管理しやすくなったって感じですかね。
そうですね。うん。あとまあ、どうだろう。あんまり僕は、今までもそんなにこう、リリース対象の国とか地域をいじることをあんまりしなかったのであれですけど、うん。あ、その辺の情報も一緒に出てくるっぽいので。
確かに国内しか出してない場合は、そんなに気にする分じゃないですけど。
そうですね。
そうですね、国地域の情報が出てる
とか、あとなんだろう、ストアでのリスティングで英語はなんかラングエッジリムーブドって書いてあるので、多分消しちゃったのかな。
うーん、
で代わりにスペイン語が増えてるとか。
本当だ。
あとはなんか、なんか誰か一人あまり関係ないんですけど、新規のアプリ立ち上げるときに、あのガイドラインが、あのガイドラインっていうかチュートリアルがつくようになったみたいですね。そのストアのアップ、ストア公開時のやつがダッシュボードからあのアクセスできて、その最初に何もリリースしてないアカウントであのダッシュボード見ると、なんか初めてのアプリをリリースしましょうみたいな感じで、なんかお知らせしてくれるというか、あの何ステップ、ステップバイステップで、あのここ設定するんやでっていうのを教えてくれるようになってるみたいですね。
これはだいぶ優しいですね。
初めてリリースしたときはなんかもうそれこそ聞いたとかブログとかでああだこうだ調べながらやってたので、すごいありがたいですね。今でも確かにあーとかターゲットオーディエンスとかコンテンツレーティングとかの設定が必要になってるので、確かにこの辺はGoogle の本家の情報で教えてもらえるのはすごくありがたいですね。
そうですね、
うんうん、一番下にポリシーとコンプライアンスがまとまってるようになったっていうのも、
あとはまああれか、なんだろう、あのユーザーのそのプレイコンソールアカウントにアクセスできるユーザーマネジメントの部分もちょっとなんか見やすくなったみたいですし。
ああ、
もう本当だ。
そうなんです。
そう、なんかあのそれこそなんか言い方あれですけど、ファイアベースっぽい感じでユーザー管理ができるようになってるみたいですね。
うん。
うんうんうん。
これまでアカウントグラントするの結構大変だったので、これで、あの、サクサクグラントしたり、あの、編集権限操作できたりできるって考えるとすごく楽ですね。
そうですね。なんかもう今ですらどこにあったっけみたいな。
ちょっと僕も思い出せないです。なんとか、なんとか入れてもらった記憶はあるが、どこにあったっけみたいなレベルなので。ウィーブアップデートだからもう多分ベータ版試すと入ってそうですね。
うん。
うん。
なるほど。あの、チーム全体の権限レベル、例えば、あの、なんだろう、だから、リリースアカウントが例えば大バカのが1個あるときに、例えばその複数のアプリを管理してるみたいなアカウントがあったときに、そのグローバルで操作できるようはそれこそあのフルシステムアカウントみたいな人とアプリレベルでただそのアプリのリリースができる人みたいなのが区別されるようになったみたいですね。すごく例えばその規模が大きい、まあ、サービスというか大規模サービスを複数扱ってる会社とかもあると思うんですけど、そういうところで管理がすごくやりやすくなるのかなっていう。 正直これは何だろう、まあ、Android アプリエンジニアに限らずゲームネイ、なんかゲームエンジニアの人にもすごくいい話だなと思います。
うん、そうですね。ゲーム系とか特にアプリがたくさんあるでしょうから。
うん、そうでしょうね。
うん。
そう。あとはダッシュボードとかがこんだけ充実してくると、あのマーケターの人とかがアクセスしたいっていう時に、あのアカウントをこう増やして、でもリリースはさしてもらいたくないから、こう権限を絞ってとかってやるときに。
ああ、そうです。そこら辺を研究してますね。うん、あのそういう人の向けにも、そういう人に向けても、これは用意してるでっていう。
さすが。
そう、あの、ブログの文言の中には、なんか、from your engineers, PMs, and QAs to your marketing managers and executives なので。
うん、
要はリリースする人ではない人も見れるでっていう。あとはスクショ見てると、あのエクスパイアまで設定できるようで、
アクセス権の有効期限を設定するっていう項目がありますね。
そうそうそうそう。なので一時的に見たい人とか、そういう人の向けにも設定できたりとか、棚卸しの時にあの勝手に、
うん、
例えば返答なかったら棚下ろしちゃうよみたいな話すことができたりとか。
ああ、便利ですね。
めちゃくちゃ便利ですね。アカウントの棚下ろしとかマジで忘れちゃいますからね。
そうですね。
結構怖いですよね、セキュリティ的な意味でも。
うん。
すべて触れられたわけじゃないですけど、多分我々が気になっているようなトピックっていうと、多分こういうところですかね。
そうですね。
うん、そうですね。
じゃあそれでは、まあ、そろそろ時間もいいところかなというところではございますので、ドロイド会議 FM の、収録をここで終わりとさせていただきたいと思います。横幕さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。